Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ
喜びとワンダーランドへ。
はい、12月13日、
はい、
ね、先週ちょうどね、幕府映画祭のお話をしていただいてましたけれども、
はい、
ちょうどね今週映画がね、京都で、
そして、
東京の方でも ね開催されているのでね、
はい、
なんか先週聞いていただいてた方で、どなたかね、
お近くの方、
なんか今日見に行きますよとかね、行ってきたよとかいうのが ねなんか聞こえたら嬉しいです
はい、
はいはいね、皆さんどんな一日をね今日もお過ごしだったでしょうか。はい、本日もね感じる30分、はい、よろしくお願いします。今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション、パーソナリティは魂の英知を開く喜びとメッセンジャー愛と、
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッター和音がお送りします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。ね、12月半ばということでね、はい、いよいよまあ年末のことに向けて
年賀状書いたりお掃除したり
お掃除皆さんどうですかね、もっと年末にされるのかな、
どうなんだろうね。
私は結構年末最後のねところでやりますけれども、はいはい、本当に大晦日前の大掃除という方でね、
うん、
はい、しますけどね、皆さんもうそろそろいろんなお家のねちょっとずついろんなとこ洗ったりね磨いたりっていうのもね始まってるかなと思いますけれども、
はい、
はい、まあ、そんな中でのね今日感じる30分、うん、
ええ、
ね、先週ちょうどね、まおんちゃんが新しいエンターテインメントのお話を、
はい、
はい、爆音映画祭というね、はい、まあ、先週ちょっと聞き逃された方は何の、なんだろうと思われるかもしれないですけれども、
う
ん、
そういう方はぜひアーカイブで編集からお聞きください、ね、
ぜひ、はい、
熱く語っています。
そうですね、でもきっとこの創始者というかね、広げられているご本人は淡々とやりたいことを、
そうなんです、
ただ本当に好きということを、
はい、
ただただやり続けているという、ね、なんかね、あの舞台挨拶でお会いになられてもすごく淡々とというか静かな方だと、
物静かで、すごいことされてるのに ね
こんなに感動をたくさんね、
皆さん、あ、本当喜ばれてるから皆さん ね、上映後だって拍手が起こるから、
あ、すごい、でも本当にこの映画館に対してのまた立役者でもありますよね。
そうですよね、集客というか、
そうね、
平日でも結構埋まってるから、
あ、そうなんですね、はい、すごい、なんかやっぱ五感を満たすっていうのはね、
もう大好き、
すごく喜びですよね、
大好き私、
ね、まおちゃん香りもね、はい、大好きなのでうん、やっぱ音というとこね、うん、音香りってやっぱり ね、
うね、
初めてのね始まりでもありますよね、うんうんうん、初めに音ありきと言われるぐらい
聖書にもそう書かれております、
はいうんね、やっぱり私たちも波動の生き物なので
どうだよ
それぞれ一人一人ね、うんうん、いろんな音を持って、ねうんうん、今日も皆さんの音とともにこのラジオね、うん、お届けしてますので、
そうですね、
はい、はい、ご一緒にね30分、う
んはい、今夜はですね、うん、ちょっと前回とはまたアプローチを変えてみまして、
あなるほど、
今年ね私結構いろんな方のお話を聞きに行ったの、
は
い、でとてもその面白い興味深いなと思ったのが、はい、あのご存知だと思いますが、うん、脳科学者の茂木健一郎さん、
はい、おー有名ですね、うん、
この方のお話を聞きに行ってね、うん、私新発見したのは、はい、よくテレビでもね、うん、あの登場されるじゃない、
はい、
そういう時は必ず座ってらっしゃるから、うん、じっとされてるでしょ、
うんうん、
あの方、うん、その講演を聞きに行った時は、はい、あのステージで立たれてたんですよ。びっくりしたけど、ひとときとしてじっとしてないのよ。常に
動いてるの？
常に。あ、そう。で、ご本人も、僕は一人学級崩壊です。
へー。
あの子供の頃から。
あ、
っておっしゃってて。
そうなんだ。
わーと思ってね。で、冒頭のお話がテーマが心って不思議ですよね、その心がテーマでね、
はい、
うん、で茂木さんは脳科学者でしょ、
うん
うん、でなぜ脳科学者になっているかというと、やっぱり心を知りたいから
うーん、うん、
っておっしゃってて、
はい、
で冒頭にその天才とその病人は紙一重だよ、うん、例えばその、うん、よく言われてるその、まあ、偉人やんな、
はい、
例えばアインシュタインなんて、そう、アインシュタインなんて、ともすれば、はい、その自閉症という、うん、その病気というカテゴリーに当てはまるような、はい、その症状を持ってたって、
はい、
なんかそのご親戚家のリサーチによると、
うん、
子供の頃ね、
はい、
例えばお母さんに例えばケーキが食べたいよって言おうとするときに、うん、必ず彼は自分でリハーサルするんだって、うんうん、お母さん僕はケーキが食べたいよって言って、お母さんに実際僕はケーキが食べたいって、
うんうん、
そういうパターンを持ってて、それはなんか自閉症のその症状に合致するんですって。
うーん、うん、
だからみんなその天才性も、まあ、病気って言ったらいろんなエビデンスあるやん、
はい、ありますね、うん、
統計出して、はい、
うんうん、
それに何個当てはまったらこの病気ですけど、
うん、
そのみんなそれを個性として、
うーん、うん、
見ればね、また全然天才やね、
そうそうそう、
そうでしょ、
うん、
そうそう、あのある突出した才能を持ってるから、
うんうんうん、
でそんなお話をされて、へえとか思いながら聞いててね、でそのあのユング心理学で、はい、要は日本にカウンセリングという、うんう
ん、ユングね、
広められた、うん、あの河合隼先生、
はい、隼先生
についてもとってもそのよくあの、うん、接点があったんですってね。で河合隼先生が、
うんうん、
いかに素晴らしいカウンセラーであったっていうことの一つの例としてね、
はい、
河合隼先生がタクシーに乗られた時、うん、タクシードライバーはそんなカウンセラーとか知らんやん、
うん、
でもただただそのお客さん乗ってんのよ先生は、
うん、
でもドライバーの話すことをただただ相づつだけで聞いていると、そのうちそのドライバーが認め話をしだして、
へ、
うん、ほんで結局全然違うところに到着してたりとか、 だから持って生まれたその聞く力、
なるほどね、
この人にお話しするというその話す力を引き出す、
うん、
だって日常生活タクシー乗ってよそれができるって、本当にそれは
すごいですね。
そうよね、あの
傾聴という部分ですよね。
そういうエピソードが確かに聞く、聞くっていうことは話をするより難しいっていう聞くからね、なるほど、まあ、私も相談業をしてるから、
はい、
とてもなんかうんうんと思って聞きながらしててね、
うん、
でその箱庭療法を、
うん、はい、
河合隼先生がある患者さんに、うん、されていた時に、
はい、
心を箱庭って皆さんご存知ですかね、 あのある程度箱の中に砂を引き詰めて、
うん、そうですね、
お人形さんとか
何も最初は入ってないんですよね、
ないの、
そこから自分の置きたいものを、
そ
こにあるものでね、
う
ん、動物とかね、
そうそう、はい、フィギュアみたいな感じ
やね、そうです、
そうそう、一つの景色を作っていくんだけど、
うん、
それを読み解きながら、はい、 まあ、自分に本当の自分に気づいていくっていう、その箱庭療法があるんですけどね、
はい、
ある時にある患者さんが、
はい、
あの箱庭療法をしている時にダッとその顔あの箱をバンと手に取って窓から放り投げてんて、
うん、
ほんなその瞬間にその患者さんも治ってんて、でこれは実際に箱庭療法がその人のために効いたのかどうかなるやん、
なりますね、
うん、そこは箱庭じゃなくてもいい場合もあるやんか、
はい、
うん、だけどその河合先生の素晴らしいところは、うん、要はその医学界で言うとねエビデンスが絶対いるやん、
うんうんうんうん、
統計とって、
はい、
うんうん、これが効くこれはダメだ、うんうん、だけども河合先生は、
うんうん、
もうその人が治ればいいんですよと、もう嬉しいわ、
本当そう、だから目的がやっぱり常にいつも
治ればいいんです、
そうそうそう、
どんな方法でもっていうことをおっしゃっててね、ああ本当そうよねって、
うんうんうん、
その人にとってのその人の正解があるから、
そう、うん、それはその人が持ってるからね、
持ってるから、だからカウンセリングっていうのはそこをすごく引き出すよね、
うんうん、
それはカウンセラーがその人の鏡になることによって、
はい、
その人がご自身の中の答えにつながって、
うんうん、
だからその患者さんはバーンって投げることは必要やったんや、
そうそうそうそうそうそう、うん、ね、しかもそれを自分の意思で、
そうそうそうそう、
自分の意思で、
そうそうそう、だからね、まあ、医学界と心理カウンセラーの間って今すごく隔たりがあるけれど、それを河合先生はとても長いていらっしゃったとおっしゃっててね、
はい、
医学界は薬で治す、
うん、
薬で治りますよ、
うんうんうん、
でカウンセリングはひたすらお話をして治しますよ、
はい、
だからどっちが正解じゃなくて、
うん、
その人にどっちが合うかでね、
そうですね、
そう、
うんうんうん
う
ん、もちろん薬もねやっぱり緊急の場合にはすごく役立つものだし、
そうそうそう、
本当に両方ありだと思うんですよね、
両方ありよね、
うんうん、でもその時に一番ご自身が心寄り添え、まあ、寄り添えるものというか、うん、一番こう支えられるものに、うん、まず選択できるっていうことがね、
うんうんうんうん、
どっちがダメとかいいっていうことではなくてね、
そうそうそうそう、うん、だから私たちのその、まあ、こちらは相談する側も医学界にそのなんていうのカウンセラーのようなものを求めても、
うん、
ね、
うん、
また違うやん、
そうです、
ね、医学科もエビデンスありきやから、
そうです、
ね、
うん、
でカウンセラーとかそういう、まあ、スピリチュアル系もそうだけど、
うん、
その人に合ったピンポイント何かを探していく、
うんうんうん、
だからそれを違うところに違うのものをも求めるのはナンセンスなんで、両方ありで、
うんうん、
どっちが自分に合うかっていうところを見極めていったら、
うんうん、そうですね、
うんそんなお話をされて、
はい、
でもまあ脳科学者である自分も、
うん、
言うたらもエビデンス、
うんうんうんね、
検証して、
はい
うんうん、だけども、うん、そういう見えない部分の、
うん、
だって一人一人の心なんてその人一人一人人生みんな違うやもん、
ね
ね、だからそういうこともトータルでなんかすごくホリスティックに捉えてらっしゃっててね、うん、すごく素敵だなと思って、
ね、本当に、
うん、王にも魅力的だし、
うん、
おしゃべりも上手だし、うん
ね、脳科学者でありながら心のことを知りたいって言って、
うん、
なんかそれも面白いですよね、
うん、
脳のことが知りたくてじゃなくて、
うんうん、
心のことが知りたいっていうのは、
うんうん、
すごく面白いなって今お聞きしてて思いましたね、まあ、脳のその発見やいろんな科学的データからやっぱりまだまだこの解明できない人間っていうのが、
解明できない、
まあ、その心の分野でやっぱりものすごく、ね、驚きと発見がきっとあるんでしょうね、うんうん、
そうよね、だって私たちだってほぼ潜在意識なんか一部やんか、
そうです ね、ほとんどはもう潜在
意識、見えない部分で成り立ってるから、
そうですそうです、ね、ほとんど使ってないです、使ってないというのはまあその脳の部分でね、
うんうん、
そして心の分野でもやっぱりほとんどが自覚できていないということですよね、
うん、そうだよ、だからこそ面白い、
うん、
自分を知るたび、うん、人生のね、
ね、それをするために生きているところでもありますよね、うん、
はい、
うん、自分を知ることしか知れないですもんね、
そうでしょ、
うんうん、どっちみち、
どっちみち、
どっちみち、一人でいても他者と関わっても
結局自分と、
そうです、
見てることになるから、ね、
そうですよね、まあ、相手が鏡であるとか投影であるとか、ね、自分の心の中が全て出たものはこの世界だよってよくね聞かれると思いますけど、まさに思い通りに本当に生きているということはね、はい、もうね
現実が見せてくれてるから、
そうです、
自分自身をね、
うん、
は はい、
はい、
ということで今夜はそろそろ音楽の時間に来ますね。今月はあのザ・グレイテスト・ショーマンの、
はい、
11月に発売された映画のサントラではなくてザ・グレイテスト・ショーマンリマジンドっていうアルバムが出たんですけど、そちらから1曲お届けいたします。
はい、
A Million Dreams。 届けしました、はい、ミリオンドリームスの歌詞の中にね、
はい、
私に見えている未来を叶えるには100万の夢を見ればいい、そう100万の夢で作るんだ僕らの世界を、うん、私たちの世界を、だからその自分たちがこうなっていくよねって描いていったことは必ず叶うよっていう、
うん、
まあ、映画の最初の方でねこの曲が流れるんですけど、
うん、はい、
まさしくそうよね、
うんうんうん、
でその茂木健一郎さんがね後半に、はい、お話しされてたのは、はい、不老心理学というものがあってね、
うん、
これは何かに集中してるとすっごい集中してると、
はい、
リラックスしていく、要はそのアスリートの最高のパフォーマンスの時はもうゾーンに入ってるやん、
うんうん、
そういうその集中して緩めるっていうこともすごく大事だよっていうおっしゃってたし、
うんうん、
あとはあのマインドフルネス、
うん、
今ここで起こってることをただただ判断せずにただ感じる、
うん、はい、
ありのままに、
うんうん、
そういう風なその視点意識を持っていると、うん、まあ、意識が今に集中しているから、うん、ストレスが格段に減りますよと、それはもう分かるっていうかね、
そうですね、
うん、それもただあるにつながるんですけどね、うん、マインドフルネスも、
うんうんうんうん、
私はよくカウンセリングでそのマインドフルネスのそういうのを取り入れてたりして、
はい、
やっぱりお客様の表情は変わっていくからね、
うん、
不安と、
うん、
なんか分からんけどボーっとしてきましたとか、
そう不安っていうものって作り出してるんでね、うん、
思い込みやねん皆さん、
ここにいるっていうところの瞬間って、うん、それは一切入らない世界ですよね、
そうよね、
うん、
だから子供の時ってその何でもできるっていう感覚しかないやん、
うんうんうんうん、夢中で遊んでるしね、
夢中でだからできない前提がないから、うん、こうやったらできるよって言われたらひたすらするやん、はい、大好きなことしかしないから、
うんうんうん
うん、その感覚でいいんでしょうね、
うん、
でも大人になるにつれて、
うん、
こうしなくちゃああしなくちゃとか、
うんうん、
判断が入ってくるから、
はいはい、どうやったらうまくできるかとかどうやったらそれがスムーズにいくか効率的にできるかっていうことをすごく求められますし、
じゃあね、学校教育でも求められるしね、
で特に社会に出るとそこに評価がついてきます、
報酬もかかってくるし、
これだけ、ね、できたらやっぱりそれだけの地位、
うん、
名誉ポジションっていうことですよね、
うんうん
うん、でもそれができないということはレッテルを貼られたり、
うん、
ただそこのその一部分の切り取った中なんだけども、うん、存在そのものまで否定されるようなこう感覚になるっていうのは、うんうん、その一つの仕事の作業のことの評価なのに、うん、そこがこう直結してしまうと、うん、どうしてもその自分自身で
全否定につながるよね、
そうですね、自己否定とかに、ね、なってきますよね、でもそこがね、この脳の研究されている、ね、方も天才と病気は紙一重ということですけど、
あのプロの、スケートやる方、フィギュアの松本ともこさんかな、
うん、
オリンピックに行かれた方のお話を聞いたことがあるんですけど、ね、
はい、
彼女はどちらかというとあの努力派っていうか、もともとのジャンプが不得意で、
うん、
だけども子供の頃からスケートが大好きだった、
うん、
滑るのはね、うん、でお母さんがあなたはこうしたら人より2倍練習したら絶対できるよっていう言葉かけを常にされてたんだって、
あ、はい、
そうしたらご本人はそうか人より2倍練習したらできるんだって、
なるほど、
だからそこが全然大好きな世界だから、うん、全然苦痛じゃなかったっていう話もされてたかな、
うん、その言葉かけによって全く入り方違いますよね、
特に子供時代はね、
そうそうそう、
できるよしか、
そうね、あなたはこうじゃないんだからだからやりなさいと言われると、うんうんうん、私はできない子だから庭やらないといけないんだになると、うんうん、元々の自己価値がものすごく下がった状態で頑張るので、
うんうん、
なかなか
捉え方が変わるよね、
そうそう、結果に結びつかないですよね、階段状に登っていけないというか、やってもやっても何か成果が出ないっていうところ、期待通りの形にならないっていうのは、もしかしたらその思い違いというかね、最初の部分っていうのができるっていうところから始まってないかもしれないですよね、
もうだから皆さんもできるできないかじゃなくて、あのするかしないかなんですよね、
やりたいかどうか、
うんうん、だからやりたいと思われることはどうか躊躇せずに
、うん、でできるっていうことも後からこう入れてあげるといいですよね、
うん、
私はできる人っていうことをね、うんうんうんうん、できるんだっていうこと、うんうん、
やりたいことがあったらねそこに、
うん、
あの遠慮はいらんからどんどん自分にさせてあげていくと、うん、だからそう判断するからできないやんか茂木さんがおっしゃるように、
うんうんうん
ね、それに対して、
うんうんうん、
でもとか
ねそうですね、うんうん、だけど先にやってる人たちが例えばすごくできてる人とかを目にすると、うん、そこまで私はできないからとか何かこう比較をして自分のことのスタートを遅らしてしまいがちですよね。本当にただやるというあの子供時代のね
ただやる楽しむ
そうただもう、うん、ただただ楽しいからやるっていうことっていう、うんうんうん、一番パワフルな状態っていうのを自分で作れるかどうかっていうことが大人になればなるほどよりねそこが自由度を増してできるはずなんですけど
ね
でもいろんな今までの観念というかね、
うん、ブレーキかけちゃうから
ねそうですねやっぱりその先週のお話にもありましたけど、ね、樋口さんもただただやりたいことをただただ好きで
お客さん来ても来なくても関係なかった最初
極めてやってたら
認めてくれる人が来た
そんないっぱいね
だってご本人が楽しんでやってるからそれは増えるよね
そうでも来ても来なくてもやりたいからやるっていうのって、うん、本当にあのバシャールにもね、うん、言われましたけれども、うん、バシャールもよく言う成果や結果を期待せずにやるというところと本当にリンクするなって、うんうんうん、そして好きなことをただただワクワクしてやるっていうの、う
ん、やりたいんだろうじゃあやったらいいじゃない
まさにまさにというところですね
イエス
本当にそしてシンプルですね
うん、本当それはそうやね
心ってこうコロコロ変わるのね
変わるよ変化するよ
だから心って言われているんですけど、うんうん、だけどすごく本来の本質って私たちシンプルで
そうよシンプルよ、
うんね、やっぱりこうリラックスしていくこと本来の緩んだ自分自身でいつも自然体でいるっていうことが、うん、最もパワフルな自分をこれ、ね、
頑張らなくていいっていうことです皆様
うん、うんうんね、何かにこう力を入れて何かやっていくっていう、う
ん、過去かなり力んでた私だから本当よくわかるんよ力んでる時こそうまくいきません
そうですね
経験者の方、ね
はいまあ、そういうシチュエーションがちょっと思い浮かんだ方はちょっとね、
はい
握りしめてた手を緩めてパーにしていただくとね、うんなんかグーとパーとね今どっちかなっていうのもねちょっと自分の中で、はい、感じていただけたらなと思います。
はい、
はいはい、ありがとうございます。
FM ギグ今日もご機嫌愛と和音のジョイフルステーションLook at this town, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete?
はい、
はい
ね、先週の爆音映画祭の、ね、映画のことに引き続き、ねはい、今週も茂木健一郎さんの話をワンちゃんの方からシェアしてもらいましたけれどもね、
はい、
皆さん、ね、どんな風に、ね、感じていただきましたか ね、 ねやっぱりこう共通しているのはやっぱりやりたいこと好きっていうのを本当にこう一生懸命やっていくというか、うん、とことんやっていくっていう感覚がどんどん集中しながらリラックスしていくんだと今ここに本当にただいるっていうことを
ただある、
うん、楽しみながらやっていくっていうことが、まあ、本来の子供の無邪気さにもつながりますし ね、まあ、小人にもつながっていく感覚
なるなる、
うん、やっぱりワクワクできることをやっていくっていうのはすごくご自身の健康にも、ね、つながっていくのかなというふうにね思いますね。
はい、
ね、なんかね、またなんかこう気づきのねシェアも、やっぱ発信というか話すっていうこともすごく言葉にしていただくとね、うん、またより実感として受け取っていただけるので、はい、ぜひね、Facebook 喜びとワンダーランドのねページの方で何かこう気づきがあったよということもねシェアしてもらえたらと思います。
はい。
それではこの番組は魂の英知を開く喜びとメッセンジャー愛と
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッターワオンがお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション
お楽しみに。